今日の聖書の箇所はルカの福音書2章1節から20節です。今日の聖書箇所にはイエス様が生まれた日のことが記録されています。お読みいたします前にですね、内容を簡単に説明しておきたいと思います。ローマ皇帝の勅令による人口調査が行われまして、ユダヤ人たちはそれぞれ自分の出身地に戻って登録しなければなりませんでした。ダビデ王の子孫ヨセフは、イーナ付けの妻マリアを連れて故郷のベツレヘムへと向かいます。その時、マリアはすでに身重でしたが、そのお腹の子はヨセフの子でもなければ他の誰の子でもありませんでした。マリアは処女のまま神の聖霊によって身ごもったのです。この時すでに彼女のお腹は随分大きかったと思われますけど、それでも彼女はまだ処女のままでした。これは人類史上たった一回限りの奇跡です。それは彼女の中に育っていた胎児こそ神の御子、救い主だったからであります。ベツレヘムにやってきたものの、人口調査のためにたくさんの人たちがベツレヘムへとやってきています。そのため彼らには泊まる部屋が見つかりませんでした。仕方なく家畜小屋で泊まったのでしょう。ところがそこでマリアは男の子を産んだのです。そして生まれた赤ん坊はその場にありました。解剖権に寝かされました。そしてその救い主誕生の知らせが天使たちによって羊飼いたちに知らされたことが今日の箇所に記録されています。それでは2章の1節から20節をお読みしますので、できるだけイメージを膨らませてですね、想像力を働かせてお聞きになってください。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり、血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが、彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて、男子の遺子を産んだ。それで布にくるんで、貝羽桶に寝かした。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。このようにしてイエス様は、お生まれになさいました。その同じ夜のことです。8節から続きを読みします。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番しながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその見つかりと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御子にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあ、ベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと 貝箱に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見たとき、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆、羊飼いたちの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。これがイエス様がお生まれくださった日の出来事であります。今日はイエス様がお生まれくださったことの意味について、アドベントキャンドルの4つのポイントによってですね、学んでまいりたいと思います。ジョンさん、パワーポイント次のページ開いてくださいますか。アドベントキャンドルですね、見たことがある人もいるかと思います。4本のキャンドルが立てられます。それぞれ名前がついています。アドベントの第1週目に火が灯されるキャンドルは、次のページお願いします。希望を表す予言のキャンドルです。第2週に火が灯されるのは、次のページお願いします。愛を表すベツレヘムのキャンドル。第3週はつかないですね。つかないですね。ライターがおかしいですね。はい、向こう側に向いて向けてやった方がもしかしたらかもしれないですね。あ、それでもつかないですね。あ、つきました。3週目は喜びを表す羊飼いのキャンドル。ついた方みんな喜びましたね。よかったと思います。第4週は平和を表す天使のキャンドルと名付けられています。これらのキャンドルに意味付けがなされることによって、イエス・キリストを通して私たちに希望、愛、喜び、平和が与えられるということを表しているんですね。もう少し詳しく説明していきたいと思いますけど、次のページまたお願いします。まず希望を表す予言のキャンドル。予言とは神の言葉のことです。神の言葉は私に希望を与えます。イエス・キリストのことは何百年も前に、何千年も前に予言されてました。イエス様が諸女から生まれるということも、また人間の身代わりとなって苦しみ、生贄として捧げられる、つまり十字架で苦しむということも予言されてました。またイエス様がこの世に生まれるということは、人々の心に光が与えられることであるというふうに語られていました。イエス・キリストのことは予言されていました。予言のキャンドルというのはそのような意味をもあります。しかし予言というのはイエス様の生涯のことだけではありません。予言というのは神の言葉、聖書の御言葉です。聖書の御言葉は神の御言葉であり、私たちに希望を与えます。聖書には次のような神様の御言葉が記されています。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。神様は私たちの人生に素晴らしいご計画を持っているっていうんです。またこのようにも記されています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神様はどんなことをも益に変えることのできるお方です。聖書には私たちに希望を与える言葉がたくさんあります。 ご自分でも聖書を読んでみてください。聖書を学んでください。必ずそこに希望の言葉を見出すことができます。しかしそれの希望とは、それの希望とですね、イエス・キリストが全く関係ないかというと、そうではありません。と言いますのは、聖書の言葉、聖書の予言の言葉というのは、イエス・キリストによって実現されるからです。それの希望というのは、イエス・キリストを通して私たちに与えられる希望です。ですから、イエス・キリストの誕生は、聖書の御言葉が約束する希望を私に与えるのです。あなたもイエス・キリストを通して希望を見出すことができます。2番目のキャンドル、愛を表すベツレヘムのキャンドル、イエス様がベツレヘムで生まれたことを表しています。もう一度先ほど読みしました2章の11節をお読みします。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。ダビデの町と呼ばれているのはベツレヘムのことであります。ベツレヘムのキャンドルはイエス様がこの世にお生まれくださったことを表しています。そしてイエス様がお生まれくださったということは、神様が人となってこの世に来られたことであり、それは神の愛の表れである。その神の愛についてですね、またちょっと後でですね、もう少し説明していきたいと思います。先に3番目のキャンドルをご覧ください。喜びを表す羊飼いのキャンドル。このキャンドルだけローズピンクですね。他は紫色です。夏だろうと思う人いると思いますけど、お聞きしたい方は後でお尋ねください。後で説明したいと思います。理由があります。羊飼いのキャンドルは喜びを表しています。2章10節で、御使いは彼らに言った、恐れることはありません、私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのですとあります。イエス様の誕生というのは、すべての人々のための素晴らしい喜びなんだ。そしてこの羊飼いたちは、この素晴らしい喜びを自分自身のものにした人たちなんですね。15節16節に、御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあ、ベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を、見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝場家に寝ておられる緑子を探し当てた。そして20節に、羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。イエス様にお会いした羊飼いたちは喜びにあふれました。私たちもその喜びを自分のものにすることができます。あなたがイエス・キリストと出会うなら、イエス・キリストを見出すなら、心の中に喜びが与えられます。4つ目のキャンドル、平和を表す天使のキャンドルです。13節14節をもう一度引用します。するとたちまちその御使いたちと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御子にかなう人々にあるように。先ほど荒野の果てにという賛美を歌いましたね。その中の一節にグローリア・インエクセルシスという言葉がありました。これはラテン語です。ラテン語で意図高きところに栄光が神にあるようにという意味なんですね。この言葉を私見るたびにといいますか、 クリスマスのソングで歌うたびに思い出すことがあるんですけど、幼稚園生がですね、4、5人でクリスマスのソングを歌いました。そのクリスマスソングの中にですね、グローリア・イン・エクセルシス・デオという言葉があったんですね。ところが幼稚園生、歌はすごく上手でした。一生懸命歌いました。でもこのフレーズ覚えきれなかったんでしょうね。覚えにくかったと思います。意味がわかりませんから。多分先生方も意味がわからなかったので、もう丸暗記だったと思いますけど、意味がわからないので丸暗記できない。そこで幼稚園児がですね、一生懸命歌ってるんです。大きな声で。真面目な顔で歌ってるんですけど、このフレーズに来た時、インシェッシェッシェッシェッシェッシェッってなったんですね。思わず笑い出しそうになりましたけど、インエクセルシスデオっていうのは、意図高きところに栄光が神にあるようにという意味のラテン語の言葉であります。すべての栄光は神様に与えられるものであります。そして天使は、地の上に平和が御子にかなう人々にあるようにとも歌いました。御子にかなう人々という言葉は、神様から良しとされた人々という意味の言葉が使われています。神様から良しと認められた人々に平和が与えられる。平和というのはまず神様との関係における平和です。この神様との関係における平和があるとき、神様が私たちの味方になってくださるんですね。私たちの人生には思いもよらない辛いことがあります。苦しいことがあります。でもどんな時でも神様が味方になってくださる。それが神様との平和です。神様との平和が与えられるとき、私たちは自分の心に平和を持つことができます。それを日本語で平安と言いますね。心に平安がありますでしょうか。そして私たちのうちに始まった平和が、平安が周りの人たちへと広がっていくんです。神様が良しとされるものにその平和が与えられる。ところが神の目に良しと認められる人が一人としていないのです。人間は神の前に罪人なのです。人間のうちには罪がある。その心の内に自己中心の思い、偽り、欺き、傲慢、妬み、憎しみがある。自分の欲望を満たすために人を犠牲にする。人を傷つける。自分自身さえ傷つける。盗みを働く。性的みだらなことをする。悪い考えを思い巡らす。他の人を引き落としてでも自分が上に立とうとする。人を殺したことないと多くの人が言うでしょう。しかし人間は言葉によって人を殺すということもある。いや、何も喋らないで人を殺すということがある。その人を徹底的に無視することです。小学生もそうやって人を殺していることがあります。いや、大人も同じです。そのような罪のために私たち人間は誰一人として神様から良しとされるものがいないというのです。聖書には義人はいない、一人もいないと記されています。すべてをお見通しの神様の前には誰一人として良しと認めていただけない。ところがイエス・キリストを通して、イエス・キリストを通すときに人は誰でも神から良しと認めていただけるというのです。先ほどの 神様の愛に戻りたいと思います。2番目のキャンドルとして私は今日紹介いたしましたが、人によってはこれは4番目のキャンドル、ベツレムのキャンドルというのは4番目なんだという、そういう方もいらっしゃいます。愛の神が、神様の愛が表されています。イエス様がベツレムでお生まれくださった、そこに神の愛が表された。ヨハネの手紙第1の4章には次のように記されています。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。イエス・キリストは神様から使わされてこの世に来てくださった、人としてお生まれくださった、それは神の愛の表れであり、その愛の極みが十字架だったのです。十字架において表されたのです。イエス・キリストの十字架は私たちの身代わりでした。本来神様の御前に罪人である私たちが自分自身の罪の裁きを受けなければなりませんでした。それなのにその罪の裁きを何一つ罪のないイエス・キリストが私たちの受けるべき罪の裁きの一切を身代わりとして受けてくださった、それがイエス・キリストの十字架であります。ですからイエス・キリストを信じる者は罪許されるというんです。十字架には救い主の私たちに対する愛が示されています。イエス・キリストはご自身の命を捨てて私たちを愛してくださいました。しかしイエス・キリストは死に勝利してよみがえられました。ですから私たちに新しい命、永遠の命を吹き込むことができます。そして天国へと招き入れてくださるんですね。このイエス・キリストを信じることによって私たちは十字架によって罪許され、神から義と認めていただけます。そして私たちは神様から平和を与えられる、神様から希望、愛、喜び、平和が全ての人に提供されています。全ての人に対してですね、提供されているんです。ところが神様と私たちの間には壁があります。その壁が妨げとなっているので、私たちは神様の愛を受け取ることができず、神様のからの希望も喜びも平和も受け取ることができない、壁によって妨げられています。それではその壁を誰が作ったのか。神様でもなければサタンでもありません。私たち人間の罪です。私たち自身の罪がですね、この壁を作ってしまって、神様が私たちに希望と愛と喜びと平和を与えようとしておられるに、その壁が妨げとなってそれを受け取ることができないんです。聖書には次のように記されています。見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。この壁が取り除かれる必要があります。 イエス・キリストがこの世に来てくださることにより、私たちの罪の問題を解決しなさり、この壁を打ち砕いてくださいました。ですからイエス・キリストを通して私たちは神様からの希望、愛、喜び、平和を自分自身のものとして受け取ることができるのです。アドベントのキャンドルというのはこの光を私たちにそのことを示しています。アドベントキャンドルをですね、見かける機会はそう多くないかもしれません。しかしクリスマスシーズン、飾り付けにクリスマスの光をどこででも目にすることができます。このクリスマスの光を目にするたびに思い出してください。神様は私たちに希望を与えようとしておられる、愛を与えようとしておられる、喜びを与えようとしておられる、平和を与えようとしている、あなたの心に平安を与えようとしておられる。イエス・キリストを通して私はこの神様からの恵みを自分自身のものとして受け取ることができるのです。どうぞクリスマスの光の中にこのメッセージを受け取り、神様の恵みによって、命によって生かされるものになってください。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、主よ、こうして御前に集うことができましたことを感謝いたします。イエス様がこの世に来てくださり、救いの道を開いてくださり、ありがとうございます。どうぞイエス・キリストを通して私たちに与えられる揺るぎない希望、神様の豊かな愛、変わることのない愛、そしてあふれる喜び、そして私たちの心に平安を与えてくれる豊かな平安、それをしっかり自分自身のものとして受け取ることができますように。神様との平和があるときに、あなたが私たちの味方になってくださり、私たちを守り強め導いてくださいますことを感謝いたします。このクリスマスの季節にイエス・キリストがこの世にお生まれくださったその意味を深く心に刻んでいくことができますよ。またイエス様を救い主として受け入れるものが起こされますようお祈りいたします。集われましたお一人一人の上に豊かな祝福を注いでいてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。